ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、愛ちゃん、今日のお客さんは？
あ、はい、今日のお客様は沖ノ島町で100年続く老舗の工事専門店の3代目田中美幸さんと、静岡県出身で沖ノ島町に移住されゲストハウス佃屋を営む宮本咲さんがお見えになっています。
そうなんです。だからあんな遠い僻地で宿なんかやっても誰も来ないぞみたいなことを。
いや、そんなに遠くないですね、中村も。
ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
道がつながってたけど、島の方ってあの道がなかったイメージがあるようで、だから中村すごい遠いところだっていう風に。
中村近いです。
近いですよね、今は。
いや、私からしたらね。
どの辺なんですか、中村って。
か、あの時計でいう1時くらい、
ね、東回りで1時くらい。
あ、そうなんですか。へえ、佃屋さんって。でも僕よく聞いてましたよ、名前で。
本当ですか。
本当本当、すごい聞いてた。で、田中小泉さんも聞いてたし、聞いてた。本当に本当にすごいと思った。から不思議なご縁だなと思って。
あ、本当ですよね。
うん、
でもこの、なんていうの、コロナとかで大変だったんじゃないですか、お客さんとか。
そうですね、去年はもうあのほぼ常連さん以外はバシッと切ってお休みってしてしまったんですけど、今年は一応やっていて、でもなんかちょっと来る旅行の形がお客さんの変わってきたというか。
あ、そうなんですね。
はい、そうですね。
個人の方が多くなった。
一人旅がもともと多かったんですけど、あのグループ旅行、家族とか何家族で、あの貸し切りが増えました。
あ、そうなんですね。形がやっぱり、ね、出かける形も変わってきますよね。
そうですね、
皆さんね。
なかなか前には戻らない感じはしますね。
ですよね。
でも本当の佃屋の、
はい、
なんか、なんだろう、他に副業じゃないけど他になくて、はい、それだけでやってらっしゃるって感じなんですか。
やっていて、私もともとあのウェブ関係の仕事をしていて、 なので今もフリーであのホームページ作ったり、
冊
子作ったり、はい、という仕事は。
あ、そうなんです。
はい、しています。あの吉崎工務店さんとか、あの文店さんも私が
ホームページ、
はい、作ったり。
そうなんですね。
そうなんですよ。
頼もうかしら。
ぜひお願いします。
うちだって息子にしてよって言っても全然構おうとしない。ゲームはいっぱいするのに、なんでホームページちゃんと構ってくれないのって私いつも言うんだけども。
あ、そうなんですね。
うん、だからもう更新もそのままストップしたままになってるんで。正直、またお話
ぜひぜひご相談ください。
でも、でもじゃあ田中小泉さんは当然 それだけでガーンって感じですね。
そうですね、田中工事店って、あの昔、まあ、工事屋さん前からやってたんですけども、前はね、あのうち、あのなんていうの、塩の販売、あの専売制度だった時に、日本が塩とかタバコが、その頃から塩とタバコ の関係の仕事をしてまして、販売、あの、配送とかそういうの、で、まあ、タバコもちょっと変わってきちゃったりして、前はタバコもこっちにちゃんと営業所っていうか基地があって、そこにタバコがいっぱいあって仕分けたりして、あの配送したりしてたんですけども、今そのまあ仕分け業務とかそういうのもなくなったので、今本当に道具だけ配送だけちょっとして、ちょっとだけ配送の仕事をさせていただいて、あとはもう田中工事店。
あ、
はい、そうですね。
やっぱりあのなんかネットで注文とかが多いもあったりするん
ですか。あ、工事ですか。
そうそうそうそう、
ネットだから、それこそホームページちゃんとしてないから、
僕拝見しましたよ。それあ、こんな感じなんだと思って、
ね、でもだいたいね、もう本当にお電話とか、まあ、ネットで入ってこられる方もおられるんですけども、もうその時期になったらやっぱり同じような方から連絡があって、お電話かかったりとか、人づてに聞いたとか、まあそんな感じで、私もあの見よう見まねで、まあ父から習って、
ね、そうですよね、
やってるので。
おじいさんがあれなんですよね。
そう、うちの父がもともと工事はあれしてるので、
もう小さい時から もうこの道に行くのかなっていう感じだったんです。
いや私一人っ子なんですよ。
あ、そうなんです。
そうなんです。で、まあ、正直帰りたくなかったですよね。まあ正直、まあ、向こうでそれこそ、まあ、そのエアロビクスとかのインストラクターもしてたし、うん、なんかねそっちの方でと思ったんだけども、やっぱりね父と母の背中を見てたので、やっぱりね帰らないといけないっていうのと、まあそれと同時に家でもその自分の好きなこともできるようにっていうので、まあ、ちっちゃなスタジオですけども2階にあるので、まあ、そこで、まあ、今も続けながらちょっとずつ、はい、
いいですね。
まあ、まあまあ、その辺認めてくれたのでやっぱりね、まあ、そう何ってね、やっぱりその小路屋さんがあっての今の私なので、やっぱりその辺は、はい、ありがたいなとは思ってますけども、はい。佃屋さんって130年なんです？
私が入った時に120だか30って言われてたんで、今多分130、140くらい。
あ、そうなんです
ですね。
それってなんかやっぱり改造したりして、
ただそこの家は元の作りがめちゃくちゃ良かったので、うん、本当最低限の手しか入れずに、そうなんですよ、使わせていただくこと
が。昔の家ってすごい頑丈でしっかりした針があるとかってね、
すごいいい木を使ってるようで、あの佐々木家と間取りが一緒で、多分ほとんど同じような
もんなん
じゃないかと。一
回行ってみなきゃいけないな。
本当みんなで泊まりましょう。
ぜひお越しください
ね。
本当ですよ。いや本当ですよ。うん、いろんなこと人に聞かれてると思うのであれですけど、なんでまたそこだったんですか。
沖ですか。
うん、沖だし、
そのゲストハウスだし
は、うん、もう本当これ単純に本当、はい、いろんな人に聞かれてると思いますけど、個人的に。すげえ聞きたい。
そう、まあ、不思議だと確かに思うんですけど、初め沖に来たのは本当に沖に来る直前は福岡県で会社員していて、でそこを辞めた時にちょっと福岡には住み続けたかったんですけど、ちょっと一回リフレッシュをしたくて、その時多分20代の終わりで、なんか業種変えるのか何するのかっていう風に結構悩んでいて、ちょっと悩んでるならすぐ決めないで 2,3 ヶ月リフレッシュしてまた戻ってきて考えようって思ってた時に、偶然来たのが沖ノ島だったんですよ。で沖のこととか何も知らずに、とりあえず離島がいいと思って聞いて過ごしてたら、結構環境が気に入ってしまって、それでもともと私は旅が好きだったのが、で離島って割とゲストハウスのイメージが個人的にはあったんですけど、離島、あ、じゃあゲストハウスがなくって、当時沖には。
そうですね、沖ゲストハウスなかったですね。
ないですよね。だし来る観光客の方が大体この団体バスの高齢者の方ばっかりみたいな感じで、もったいないなと思って、で私独立はしたかったんですけど、ゲストハウスをやろうとは全く思ってなくて、ただこういう土地だし空き家も割と簡単に貸してもらえそうだし、でそういうとこ作ったら人は来そうだしっていう意味で、ゲストハウスならやっていけるかもと思ってゲストハウスだったんですよ。
ハートフルデイズ。さて皆さん、沖ノ島町の田中工事店田中美幸さんとゲストハウス佃屋を営む宮本咲さんのお話、まだまだ続いてますよ。
休日とか何やってるんですか。
休日は島外に出ることも多いんですけど、なんですかね、休日か、いいわ、でもドライブとか
割とどこ行くんですか。
もうただひたすら
回ったり
とか。
でもなんか楽しそうですよね。
楽しいですね、
うん、でも子供さんとかと一緒に。
そうです、そうです。
子供さんいくつぐらいなんです。
今年中さん5歳です。
あ、本当かわいいね。
とにかく自然が近いから、ピャッと出れば自然に触れれるんで、大体そういう自然遊びを。
いやもうだってそれだけで飽きないですよね、絶対ね。
そうですね、
子供はね。
あ、まあ、子供そうですよね。
みゆきさんは休日何やってるんですか。
私、うん、私ね、だから休日っていう、自営業って休日っていうのがなかなかできないんですけども、
う
ん、もう自分でこの日は休むと決めたら、ね、うん、好きなダイビングに行ったりとか、
うん、うわ、もう最高じゃないですか。
あとは、まあ、私走るんですけども、ウルトラマラソンとか、
うん、ウルトラマラソンって何キロでしたっけ。
50キロと100キロとあります。
あ、そうか。
まあ、フルマラソンは走ってたんですけども、うん、ウルトラマラソンって他のところで走るのはすごい不安だったし、うん、走ろうとも思わなかったんですけども、まあ、沖ノ島で会ったことがきっかけで、うん、あのそのウルトラっていうのを、まあ、沖ノ島本当にね、あの、まあ、結構人気があってウルトラマラソンって、
ね、言いますよね。
そうで、まあ、確かに地元の方はやっぱりこう人情の島っていうだけあって、あのすごいんですよ応援が、うん、温かい応援で。
あ、そうか、そのランナーさんたちに。
そう、すごい、もうあのエイドとかでも、もう施設のエイドは本当にたくさん出てるし、うん、沖ノ島の人はもう知ってる人であろうがなかろうが、うん、もうみんな名前呼んで応援してくださったりとか、うん、もうやっぱりね、あのそれは本当に素晴らしいことだなと思って。
いいですね、うん、やろうかな僕も。
僻地なんだけどもまあ
リピーターで、ね、ほとんど。
そう、
うん、あ、そうか、それで佃屋さんのところにも泊まられたりとか
って。そうです、そうです、もう1年前からそのマラソンの日に1年後の予約してくる。
だって宿が取れないと一応エントリーが今できないようなシステムになってるみたいで。
エントリーよりもまずは宿なんだ。
そう、
いや、ちょっとやりたいな、それはな。
ぜひぜひお待ちしてますので、泊まるとこなかったら、あの、まあ、佃屋さんのとこがいっぱいだったら、うち泊まる部屋あります。
あ、本当ですか。もう、いや、僕あの、ね、遠慮ないですからね。
あ、どうぞどうぞ、はい、
どこでも泊まれるんで、
はい、
工事とともに。
あ、そうそうそうそう、
いいな。
そっか、いや、でもなんか大きいは本当、各地のお酒は飲みますけど、お酒とかもうなんか食べ物とか美味しいですもんね。まあ、間違いないから、あ、間違いないわけ
よ。あ、そうなんです。
何食べても美味しいです本当に。
食べ物美味しいです、ね、
食べ物は本当に美味しい。
なんか長年なんかずっと住んでるから、あの
沖の方舌が肥えてるんですよ。
そう
本当贅沢ですよ。
あの、私なんか、うちなんか、あの別に漁師さんとかにそんなに知り合いなかったら、うん、そんなにお魚、まあ、たまにいっぱい取れたらもらったりするんですけども、
いや、もう魚もらえるから、
うん、
なんか大量に取れると、
うん、
そこら中に魚がまるっと出回ってくるので、うん、もう本当に新鮮なの食べれるから、うん、もう魚好きにはたまらないです。
確かに出てまでそのお刺身を食べようとか、うん、なんかお魚の煮付けを食べようとか、うん、そういう気持ちはないですもんね、大体ね、出たらね。
確かにもらい物が多いので、うん、なんか移住のものとしてはお返しに困るんですよ。やっぱみんな野菜も魚も持ってるから、うん、何買えそうみたいな。
確かに確かにね。
そうなんです。
近所の人とかからもらうんです。
そうです、そうです。だから
そうね、そうなんですよ、難しいですよね、そう思ったらね。
静岡茶をストックしておいて
それいいかもしれないですね。
そうなんです、うん、からもらったもので、うん、あのトマトでケチャップ作ったりとか、うん、なんか、うん、なんかに変えてみたりとか、本当お返しに困るんですよ。
トマトでケチャップいいですね、うん、いっぱいトマトがないとできないです
よね。そうなんですよ。
またちょっとあげたのにやたら来るみたいな。この量でこんなにもらっちゃってみたいな、うん、そういう感じですよね。
確かにね、そうかもしれないですね。
そうなんです。
お二人でもなんかもう、え、もうじゃあずっと生まれてね、ずっと生まれてで、つくだ屋さんからってことでしょ、
はい、
なんかこっからこう沖でなんかこういうのやってみたいとか、そういうのとかってあったりするんですか。それとなんかちょっとここは逆にこういうのは不安とか、
うん、
こうなったらよかったな、こういうふうになったらいいなとか、
うん、やっぱりね。でも私たち商売してたらやっぱりあの、まあ、だんだん人口って減ってるじゃないですか、沖ノ島って。でそうするとやっぱり食べる口が減るとやっぱり何でも回らなくなるように、やっぱりなんかちょっと何か魅力のあるものがあって沖ノ島に来てくださる方が増えたらいいなとは思いますね。ましてやこのなんていうの、うん、あのまあ交通費結構高いじゃないですか、
うん、あ、その本土から来る、
うん、そう、うん、まあ沖から出るにしても、うんうんうん、ちょっと出るにしても、まあ、それは一番ネックかなとは思いますね、やっぱりね。難しいですね、なんかまあやっぱり離島で、
うん、
どうやって、それこそ私なんかでもなんかちょっとでもこう少しでもこうね、工事でも何でもちょっともう本当にいい、美味しいよっていうのをこう宣伝したくてもどうやっていいのか分かんない、まあ、ネットっていうあれもありますけども、うん、ね、なんかいろんなことを考えなきゃいけないなとかって思ったら、うん、正直不安ですねこれから先どうなるんだろうっていうような感じはありますよね、
うんうん、 大きにこう来た人からすると魅力なんてめちゃくちゃあるわけじゃないですか。
そうですね。でも私あの宿増やしたいと思っていて、そうなんですよ。ゲストハウスちょっととはちょっと違う宿をまた沖にないような形のところを作れたらいいなと思って、はい、ちょうど来年くらいから。
あ、そうなんですね。
そうやっていこうと思ってます。
沖ノ島町に。
そうですそうです。
すごい。そういうのやりやすい土地だなって思います？
やりやすいと思います。あの規模とか人口の割に意外とないものが穴があるので、やっぱなんかやろうっていう人には入り込みやすい場所が結構あるって、あの自営業やってる方は言う人が多いですね。
なんかそんな雰囲気はしますよね。
そうなんですよ、やっぱ観光とかでもいいけど住むのに結構いいので、多分島根の中山間地の過疎地よりも人口多いし何でも揃ってるじゃないですか。やっぱ離島の中だけで完結できるようになってるので、完結できますよね。確かに。で空港もあるから外も出やすいし、すごい住むのにめちゃくちゃいい場所だなって、で自然もあるっていうのが。
確かにね、ずっと住んでたら分かんないけど、確かに住むのにストレスはないですよね。
そうなんですよ、もう外から来たからこそ大きい、めちゃくちゃ住みやすいと思います。
ちょっと刺激は少ないけど若い子とかね、まあ、
そういう意味
で、そういう子にとっては刺激は少ないけども、でも住むのにはね本当にあのいいところだと思いますね。
そう、やっぱ僕これ聞きたかったんですけど、お二人女性じゃないですか、僕の中やっぱ海の男はなんかすごい強い感じがするんですけど、
沖ノ島の男性ですか？
違いますか？どうなんだろうと思って。
地元の方って割とあの漁師とか相撲が強いとかいうこういう系が好きですよね。
そうなのかな、
私そんなイメージ。そういう人がモテるんだな、沖ってっていう風に。あ、
別にモテるけどそういう人が多いとかではないってこと。
別に多いっていう、でも漁師さん多いですよね。
漁師さん多いし相撲やってる人多いし、結構なんか生きる力が強い人が多いです。なそれもできる、なんかこれも、はい、あれもこれも自分でできるみたいな人が多いです。
そうかもしれないですね。
やっぱり自分でね全部やろうとするってことですよね。これはすごく大切ですよね。
まあ、漁師さんはやっぱりね、儲けもいいですからね。
そうです
ね。やっぱ旅する人って面白いですか？
めちゃくちゃコアな方が来ます。あの結構ヨーロッパの方とかって1ヶ月とか長い期間で旅に来られるんですけど、特にうちに来る方とかは2回目の日本で、みんなが同じ外国人観光客が行ったことないところに行きたいって言って来る方が多いです。もう日本人だってマニアックじゃないですか、沖は。それをさらに海外の方だと本当にコアな旅好きな人が来られますね。面白いですね、すごく面白いです。
いろんなこと聞けそうですね。
聞けます。なんかベジタリアンだけど今日はもう肉を食べちゃうみたいな。あの日本の山菜をすごい気に入ってくれたドイツ人の方とか、なんかいろんな人が来ましたね。結構なんかハワイに雰囲気が似てるって何回か言われたことが、あのオアフじゃなくてハワイ島とかあっちの方で、自然の感じがすごい似てるらしくて。
あ、そうなんだ。
でも、ね、ゲストハウスあると、そういう人がねもう住んじゃうみたいな人とか、これからなんかどんどんね、出てきそうな。
そうですね、やっぱ日本人の方は移住したいっていう、ブー旅の方多いですね。
あ、それでいうとゲストハウスめちゃくちゃ貴重ですよね。
そうですね、やっぱ住んでるみたいな感じです
ね。そうよね、本当にホテルで泊まってっていうのはないから。
そうですよね、
生活してる感じが味わえるので。
あ、そうですね、
触れ合えますもんね、だってそこの人とね、やっぱりね、ホテルとは違くてね。それはそうだよな。
でもいいですね、いろんな人と知り合えて。
そうなんです、なんか本当いい意味で変わった人しか来ないので。
でも人のいろんな人に知り合えていろんな意見が聞けて、
そう、ね、面白いです、
本当ですね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。